広報日高、令和7年10月号、ナンバー705。表紙、日高、広報日高、2025、令和7年10、ナンバー705。みんなの声援を一つに。表紙、説明。上部に、ローマ字で大きく日高。最後の A に乗るように、広報日高。その右に、2025、令和7年、10、ナンバー705が縦並びに置かれています。東京2025世界陸上パブリックビューイングの会場で、大勢の人たちが小山直樹選手を応援している表紙いっぱいの写真です。全力応援と書かれた大きな赤いうちわや、ファイトと書かれた大きな黄色いうちわを手に、みんな笑顔で大きく口を開け、賑やかな応援風景です。上部に白抜きの文字で、みんなの声援を一つにと書かれています。表紙、説明終わり。表紙、終わり。令和7年10月、広報日高。ナンバー705。インデックス。P3。日高プレミアム付きデジタル商品券の二次販売を実施します。P4、リチウム蓄電池等の収集を開始します。P7、屋外型 AED 収納ボックスとプライバシー保護用参加付近を設置しました。P8、予防接種のご案内。P10、始めてみませんか？里親という家族の形。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力再発見。我が家のアイドル。今月の表紙。多くの皆さんと共に小山直樹選手に声援を送りました。当日の様子は15ページに掲載しています。市民カメラマン平田元次さん撮影。写真説明。表紙の写真が小さくモノクロで掲載されています。写真終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100、または、市立図書館、電話042-985-5121へご連絡ください。日高市役所。郵便番号350-1292。日高市大和田南平沢1020番地。電話042-989-2111。ファックス042-989-2316。メール、link@city.hidaka.lg.jp。会長時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務。毎週火曜日、午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、10月26日日曜、午前8時30分から正午。ホームページと、広報日高バックナンバーの二次元コードがあります。 市公式 SNS、インスタグラム、フェイスブック、X、LINE の二次元コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents、市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの二次元コードがあります。今月の納税、10月31日金曜、納期限。市民税、県民税、森林環境税、第3期。国民健康保険税、第4期。市公式 LINE の受信設定をお願いします。広報等の放送内容を市公式 LINE で受信できます。受信設定の方法は次の二次元コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、広報市政情報担当。二次元コードがあります。日高市公式 LINE 検索。広報日高10月号に掲載している情報は9月19日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。お知らせ。日高プレミアム付きデジタル商品券の二次販売を実施します。問い合わせ。産業振興課商工観光担当。二次元コードがあります。初めて購入する人も、一次販売で購入した人も、上限5口まで購入できます。なお、今回は先着順、購入、支払い手続きの完了をもって確定での販売です。販売期間内でも、なくなり次第終了となります。ご注意ください。販売開始、10月15日、水曜。午前10時。販売期限、12月25日木曜午後11時59分。利用期限、12月31日水曜。対象店舗、市内のPayPayが利用できる店舗、コンビニ等一部店舗を除く。市ホームページまたはアプリ内で確認ください。対象、市内在住で申し込み時点で PayPay アプリの本人確認が完了している12歳以上の人。PayPay 商品券の内容。一口5000円で販売します。販売数1944口。一人5口まで購入できます。一口あたり中小事業者限定、中小専用券。3500円。全店舗利用可能共通券。3000円の合計6500円。プレミアム1500円分を含む。使用できます。PayPay商品券に関する問い合わせ。日高市商工会。電話 042-985-2311。午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日、祝日を除く。PayPayに関する問い合わせ。PayPayカスタマーサポート窓口。電話 0120-990-634。フリーダイヤル24時間受付。募集。ファミリーサポートセンター協力会員大募集。問い合わせ。日高市。社会福祉協議会、日高市ファミリーサポートセンター。電話 042-985-9100。二次元コードがあります。合言葉は、地域みんなで子育て。ファミリーサポートセンター、ファミサポは、子育てのお手伝いをしたい人、協力会員と、子育てのお手伝いをしてほしい人、利用会員の橋渡しをしています。現在、協力会員が足りていません。協力会員として活動したい人は、 講習会にお申し込みください。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住の心身ともに健康で子育て援助活動に理解と熱意がある人。人数、10人。申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具、昼食、飲み物。申し込み、10月20日月曜までに電話でファミリーサポートセンターへ。表があります。期日、時間、内容の順に読みます。期日、10月22日水曜、時間、午前9時から午後3時。内容、ファミサポの仕組み、子供の遊び、訪問サポートの心得、家庭児童相談室より。10月29日水曜、午前10時から午後4時、保育の心、子供の世話、ミルクの作り方、沐浴指導等、子供の世話と予防。11月5日水曜、午前10時から午後3時、普通救命講習3、ファミサポ手続き、表終わり。すべての講習会に参加できない人は、お気軽にご相談ください。お知らせ、リチウム蓄電池等の収集を開始します。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当、二次元コードがあります。近年、他の自治体において、可燃ごみにリチウム蓄電池やリチウム蓄電池を使用した製品が混入したことが原因と思われる火災事故が多発しています。こうした実態を踏まえ、10月1日からリチウム蓄電池等の収集を開始します。詳しくは市ホームページをご覧ください。リチウム蓄電池等はこんな製品に使用されています。電動工具、コードレス家電、デジカメ、おもちゃ、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、電気シェーバー、電動歯ブラシ、ハンディファン、リチウム蓄電池等の回収方法。説明、リサイクルマークがあります。3つの矢印が三角形を作って循環しているマークがあります。そのマークが3つあり、それぞれマークの下に、ニカド電池、Ni-CD、ニッケル水素電池、Ni-MH、リチウムイオン電池、Li-ION とあります。出典、公益財団法人、日本容器包装リサイクル協会。次に、はい、いいえの矢印で示されたフローチャートがあり、回収方法を説明しています。リサイクルマークがついている、はいの場合、回収協力点に設置してある小型充電式電池回収ボックスをご利用ください。リサイクルマークがついている、いいえ、製品からリチウム蓄電池等の取り外しができる、はいの場合、取り外したリチウム蓄電池は、有害ごみ、乾電池等と同じ袋、テープ等で金属端子部を絶縁してください。残った製品本体は、金属ごみ、45リットルの袋に入るもの、粗大ごみ、要予約、45リットルの袋に入らないもの、電池を取り外したことがわかるように、蓋等は外した状態にしてください。リサイクルマークがついている、いいえ、製品からリチウム蓄電池等の取り外しができる、いいえの場合、有害ごみ、製品ごと乾電池等と同じ袋に入れ、リチウム蓄電池内蔵と記載。電池を使い切ってから出してください。説明終わり。リチウム蓄電池等が膨張している製品は、発火の危険性があるため、集積所には出さずに、清掃センター、 または担当窓口に直接お持ちください。ポータブル電源、鉛蓄電池等大型バッテリーは回収できません。
お知らせ。犬の狂犬病予防注射はお済みですか？問い合わせ、環境課生活環境担当。二次元コードがあります。生後90日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。お済みでない場合は、動物病院等で予防注射を済ませ、注射済み証と注射済み証交付手数料、1頭あたり550円を担当窓口へお持ちの上、注射済み証の交付を受けてください。市と協定を締結している動物病院では、その場で注射済み証の交付が受けられます。市役所での手続きは必要ありません。守ろう。飼い主の3つの義務。飼い犬の自治体への登録。狂犬病予防注射の接種。観察、注射済み表の装着。狂犬病は、人が発症すると、ほぼ 100% の確率で死に至る恐ろしい病気です。日本では、過去50年以上国内感染がありませんが、海外では毎年約5万人以上が狂犬病に感染して亡くなっています。大切な人や飼い犬を守るため、飼い犬に必ず予防注射を受けさせましょう。市と協定を締結している動物病院、準不動。
表があります。動物病院名、所在地、電話番号の順に読みます。動物病院名、鹿島動物病院、所在地、日高市高萩 590-5、電話番号 042-989-9397、野谷動物病院、日高市上香山 143-19、042-985-4328、小峰動物病院、
日高市香山 664-5、042-984-1712、高萩花動物病院、日高市高萩 2279-1、042-978-6039、
中井動物病院、飯能市中井、53-5、042-974-3256。動物病院名、ベル動物病院。所在地、飯能市並柳 694-1。電話番号、042-972-9018。表終わり。
広告、遺言、相続、成年後見。離婚のご相談は、地元日高市の IB 行政書士事務所へ。年中無休、9時から18時。電話 042-985-7566。行政書士田中悟。
10月は 3R 推進月間です。問い合わせ、環境課。廃棄物対策担当。二次元コードがあります。3R とは、REDUCE、Reduce、REUSE、Reuse、RECYCLE、Recycle の3つの英単語の頭文字を取った総称です。ゴミの排出自体を減らし、ゴミの焼却や埋め立て処分による悪い影響を極力減らすことなどの 3R 活動を意識することで、限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会、循環型社会を目指しましょう。図説明。 3R と書かれた丸い円を三角形に囲むように、それぞれ丸い円で 左右にリサイクル、リユース、頂点にリデュースの説明が表されています。図、終わり。リデュース、発生抑制。3Rの中で最も優先順位が高く、ゴミの量をできる限り少なくすることです。例、エコバッグの使用、過剰な包装を断る、物を買いすぎない、などの方法を意識しましょう。イラスト説明、大人も子供も男女問わずマイバッグを持っています。イラスト終わり。リユース、再使用、物を捨てずに繰り返し使うことです。例、詰め替え用の製品を選ぶ。不要品は人に譲ったり、買取ショップへ持ち込んだりしましょう。イラスト説明。服や雑貨を広げ、フリーマーケットのようなイラストです。イラスト終わり。リサイクル、再生利用。一度ゴミとなったものを資源として再利用し、形を変えて、別の製品にすることです。で、ゴミを正しく分別したり、エコマーク商品やリサイクルトイレットペーパーなどを選んで購入しましょう。イラスト説明。燃えるゴミと資源ゴミのバケツを分けて捨てているイラストです。イラスト終わり。お知らせ。10月26日、日曜に、ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動、道路美化活動周期を実施します。ゴミゼロ運動は、快適な生活環境を維持するために、市内の各団体にご協力をいただき、地域全体の美化清掃を行うものです。お住まいの地区や公園、河川、道路などの清掃活動を通じ、清潔感あふれる街づくりを進めましょう。当日ご協力いただける団体を募集しています。担当までご連絡ください。写真、説明。地域の人が清掃活動のゴミを軽トラックなどでちびっこ広場に集めた様子です。写真、終わり。クリッカーの可燃ゴミレポート。各家庭から出された可燃ゴミの速報値です。表があります。令和7年8月の可燃ゴミ、昨年同月との比較の順に読みます。全体量 780.39トン、昨年同月との比較-96.99トン、処理費用3433万7160円、-426万7560円。一人当たりの量、14.48kg、-1.69kg。一人当たりの処理費用、637円、-74円。表終わり。数値は、四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり44,000円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。10月は 3R 推進月間です。限りある資源を未来につなぐため、身近なところから 3R に取り組んでいきましょう。クリッカーが言っております。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、埼玉県行政書士会反応支部、無料相談会、相続、遺言、農地等、10月10日金曜、10時半から15時30分、反応丸広百貨店、7階会議室、あわた、電話 090-9859-4969。
お知らせ。10月1日は浄化槽の日です。適正な維持管理をお願いします。問い合わせ。環境課生活環境担当。二次元コードがあります。この機会に浄化槽の仕組みや点検の大切さを再確認しましょう。合わせて浄化槽法に規定されている浄化槽の保守点検、清掃、法定検査の3つの義務を忘れずに実施しましょう。1、保守点検。機器類の点検、調整、および簡単な修理を行ったり、害虫の駆除や消毒薬の補充などを行う作業です。浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。保守点検は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。2、清掃。浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整及び機械類を洗浄する作業です。年1回以上実施しなければなりません。清掃は市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。3、法定検査。浄化槽が正常に機能していることを確認する検査です。法定検査は2種類、7条検査、11条検査あり、県が指定した指定検査機関で実施しています。7条検査、浄化槽が適正に設置され、本来の機能が発揮されていることを確認する検査で、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に行うものです。11条検査、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮されていることを年1回確認する検査です。検査は次の指定検査機関に直接連絡してください。一般社団法人、埼玉県環境検査研究協会、電話 048-778-8700、浄化槽は生活排水をきれいにする設備です。そのため、維持管理を怠ると自然環境に悪影響を及ぼし、故障の原因にもつながります。また、悪臭などによって近隣トラブルになることもあり、維持管理はとても重要です。浄化槽を適正に維持管理して、きれいな水環境を守っていきましょう。広報日高、令和7年9月号に関するお詫びと訂正。広報日高、令和7年9月号11ページ内、広島で私たちが感じたことの高根小中学校の鈴木瑞希さんの感想文9行目に誤りがありました。市が入力時に誤ったことから、文中に成功とありますが、正しくは、威力になります。今回の授業にご参加いただきましたご本人様、およびご家族様、市民の皆様、並びに関係各位の皆様に、ご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただき、訂正後、全文を掲載いたします。広島を訪れて、一番印象に残ったのは、広島平和記念資料館に展示されていた頭髪が抜けた姉弟の写真です。その写真から原爆によって一瞬で亡くなった人だけでなく長く苦しんだ人もいたことを知りました。その他の展示からも被爆者や被爆者の家族がどれほどの悲しみを抱えたのかが伝わりました。原子爆弾の威力とその影響を改めて学び、私はこの出来事を風化させずに、周りの人にも伝えていきたいです。鈴木瑞希さん、高根小中。説明、鈴木瑞希さんの上半身の写真があります。説明終わり。問い合わせ、市政情報課、 広報・市政情報担当。
広告・検閲・外交・エクステリアで住まいを彩る外交工事・カーポート・フェンス・ウッドデッキ。電話 042-980-5871。https://kenkatsu2013.com。
お知らせ。屋外型 AED 収納ボックスとプライバシー保護用三角巾を設置しました。二次元コードがあります。問い合わせ。危機管理課防災消防担当。夜間、休日など教職員が不在であっても自動体外式除細動器 AED が使用できるよう屋外型 AED 収納ボックスを各小中学校及び義務教育学校に1台ずつ設置し、屋外設置用の AED を追加配備しました。これにより各校2台体制となりました。写真説明。学校に設置された屋外型 AED 収納ボックスです。写真終わり。傷病者のプライバシーを保護し、ためらわずに AED を使用できるよう、市が管理する全61台の AED にプライバシー保護用の三角巾を配備しました。また、三角巾の使用方法がわかるよう、袋にイラストを表記しています。写真説明。AED の人体模型の胸に三角巾がかけられています。写真終わり。お知らせ。特定健康診査の集団検診を実施します。二次元コードがあります。問い合わせ。保険年金課、国民健康保険担当、1階3番窓口。特定健康診査、特定健診は、生活習慣病の予防と早期発見を目的とした健康診断です。ご自身の健康づくりのためにも、1年に1回、特定健診を受診しましょう。集団健診では、がん検診も一緒に受けられますので、ぜひご利用ください。詳しくは5月に郵送した受診券とお知らせをご覧ください。表があります。期日、時間、場所、がん検診の順に読みます。期日、11月21日金曜、時間、午前、場所、高萩北公民館、がん検診、肺、大腸、胃。12月1日、月曜、午前、保健相談センター、大腸、胃、子宮、乳がん。12月11日、木曜、令和8年1月18日、日曜、令和8年2月12日、木曜、午前、保健相談センター、肺、大腸、表終わり。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。対象、市国民健康保険に加入している40歳以上、74歳以下の人、肺がん、結核検診、及び大腸がん検診は、年度内に1人1回受診できます。本年度で40歳になる人は、誕生日以降からがん検診が受けられます。75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で実施する健康診査の対象となります。実施の期日、場所等は、特定健康診査と同様です。人数、各回100人。申し込み、10月9日木曜以降に、電子申請または電話で担当へ。二次元コードがあります。 特定検診受診キャンペーン。11月末までに特定検診を受診した人の中から抽選で野菜などをプレゼントします。申し込みは不要。お知らせ。がん検診等、検診の予約に空きがあります。二次元コードがあります。問い合わせ。保健相談センター保健相談担当。電話 042-985-5122。令和7年度のがん検診にまだ空きがあります。お早めにお申し込みください。検診は個別検診と集団検診があり、1年度内にどちらか1回を受診できます。期日、空き状況、対象者、内容、費用等、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、電話または直接担当へお問い合わせください。検診は日高市健康ポイント対象事業です。集団検診で空きがある検診の種類。胃がん検診、2年に1回。肺がん、結核検診。大腸がん検診。子宮がん検診、2年に1回。乳がん検診、2年に1回。申し込み、電子申請、電話または直接担当へ。集団検診と個別検診の二次元コードがあります。
広告、エネルギーと住まいと暮らしのワンストップサービス。都市ガス、LP ガス、電気、ガス機器、リフォーム、水のトラブル、ハウスクリーニング、各種困りごと、空き家管理、不動産。日高都市ガス株式会社、日高市下加山473、電話 042-989-4041。
予防接種のご案内。予防接種は感染症を予防する方法の一つです。感染予防を心がけ、体調を整えるようにしましょう。問い合わせ、保健相談センター、健康の街推進担当、電話 042-985-5122。高齢者インフルエンザ予防接種、新型コロナワクチン接種、接種期間、高齢者インフルエンザ予防接種、令和8年1月31日土曜まで。新型コロナワクチン接種、令和8年3月31日火曜まで。インフルエンザ、新型コロナの二次元コードがあります。対象、1、接種日当日に65歳以上の市民。2、接種日当日に60歳以上、64歳以下で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する市民。身体障害者手帳1級程度の証明書類が必要。2に該当する人は、身体障害者手帳等をお持ちの上、事前に保健相談センターで手続きしてください。対象でない人は任意接種の扱いになります。直接医療機関へお問い合わせください。対象者への個別通知はありません。接種回数、各1回。費用、自己負担。高齢者インフルエンザ予防接種。1,500円。新型コロナワクチン接種、11,560円。医療機関の窓口でお支払いください。対象者のうち、生活保護法による非保護世帯の人は無料です。必ず接種前に保健相談センターで手続きしてください。持ち物、接種当日。 本人確認できるもの。マイナ保険証、資格確認書、運転免許証等。接種の受け方。1、医療機関に直接予約し、説明書と予診票を受け取る。2、説明書をよく読み、予防接種の効果や副反応等について理解してから予診票を記入し、接種を受ける。医療機関に予約する際、市の予診票の配置の有無を確認し、用意がなければ保健相談センターで予診票を受け取ってください。接種できる市内の医療機関。表があります。医療機関、住所、電話番号、高齢者インフルエンザ予防接種、新型コロナワクチン接種の順に読みます。医療機関、朝日が丘病院、住所、電話番号、森戸神殿 99-1、電話 042-989-1121、高齢者インフルエンザ予防接種、丸、新型コロナワクチン接種、丸、岡村記念クリニック、クリスボ 230-1、電話 042-986-1110、丸、奥田整形外科、南平沢 370、電話 042-984-1234、丸、横棒、埼玉泌尿器皮膚科クリニック、武蔵高萩 2-8-10、安藤ビル1階、電話 042-978-9591、丸、横棒、島村医院、大矢沢、638-1、電話 042-985-8614、丸、竹井内科、高萩、605-1、電話 042-978-6006、丸、横棒、のぞみクリニック、下加山 527-3、電話 042-989-7778、丸、昼間委員、栗坪 296-1、電話 042-989-1131、丸、横棒、前田クリニック、武蔵台 1-23-16、電話042-982-5002、丸、水村委員、原宿 216-1、電話 042-989-9351、丸、武蔵大病院、久保 278-12、電話 042-982-2222、丸、横田委員、香山 370-2、電話 042-989-0695、丸、吉村委員、駒川 2-15-15、電話 042-985-1433、丸、令和レディースクリニック、高富 46-7、電話 042-984-0311、丸、今日終わり。注意事項、別のワクチン接種を行う場合、接種を行うまでの間隔に規定はありません。新型コロナワクチン接種については、令和5年度までに接種した記録の証明書、ワクチンパスポートは市で発行していますが、 令和6年度以降に接種した分は反映できません。接種後に医療機関から渡される予診票の控え、接種記録等は大切に保管してください。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
中学3年生のインフルエンザ予防接種費用を助成します。高校受験等を控えた重要な時期に備えて予防接種を受けましょう。二次元コードがあります。接種期間、令和8年1月31日土曜まで。対象、市内に住所がある中学3年生、平成22年4月2日から23年4月1日生まれ。費用、無料。持ち物、マイナ保険証または資格確認書、子ども医療受給者証及び母子健康手帳、説明書と予診票の配布、通っている学校を通じて配布、市外の学校の場合は個別に郵送します。帯状疱疹ワクチンの定期予防接種、4月1日から帯状疱疹予防接種が予防接種法に基づく定期接種となりました。定期予防接種の制度に基づいて帯状疱疹ワクチン予防接種を受ける場合は、令和8年3月末までに接種を完了する必要があります。本年度の定期予防接種対象者で接種を希望する場合はご注意ください。二次元コードがあります。対象、1、年度内に65歳になる市民。2、接種日当日に60歳以上、64歳以下で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する市民。身体障害者手帳、1級程度の証明書類が必要。令和7年度から11年度までの5年間については、経過措置期間となり、年度中に70、75、80、85、90、95、100歳になる人も対象です。令和7年度は101歳以上の人は全員接種対象です。令和12年度からは接種日当日に、65歳の人が対象となる予定です。2に該当する人は、事前に申請が必要です。身体障害者手帳を保健相談センターにお持ちください。令和7年度の接種対象者、表の生年月日に該当する人、表があります。年齢、対象者の生年月日の順に読みます。年齢65歳。対象者の生年月日。昭和35年4月2日から36年4月1日。70歳。昭和30年4月2日から31年4月1日。75歳。昭和25年4月4月2日から26年4月1日、80歳、昭和20年4月2日から21年4月1日、85歳、昭和15年4月2日から16年4月1日、90歳、昭和10年4月2日から11年4月1日、95歳、昭和5年4月2日から6年4月1日、100歳、大正14年4月2日から昭和元年4月1日、101歳以上、大正14年 4月1日以前、表終わり。本年度の接種対象者には、4月に令和7年度帯状疱疹予防接種対象者確認票を送付済みです。お持ちでない人は保健相談センターで再発行を受けてください。使用するワクチン、接種回数、自己負担額。表があります。ワクチン、接種回数、自己負担額の順に読みます。ワクチン、乾燥、弱毒、生水痘ワクチン、生ワクチン。接種回数、1回。自己負担額、4500円。乾燥組み換え、帯状疱疹ワクチン、不活化ワクチン。2ヶ月以上の間隔を空けて2回。17,700円 ×2 回。表終わり。対象者のうち、生活保護法による非保護世帯の人は無料です。必ず接種前に保健相談センターで手続きしてください。接種できる市内の医療機関、表があります。医療機関、住所、電話の順に読みます。医療機関、朝日が丘病院、住所、森戸神殿 99-1、電話 042-989-1121、岡村記念クリニック、栗坪 230-1、電話 042-986-1110、島村医院、大谷沢 638-1、電話 042-985-8614。武井内科、高萩 605-1、電話 042-978-6006。のぞみクリニック、下加山 527-3、電話 042-989-7778。昼間医院、栗坪 296-1、電話 042-989-1131。前田クリニック、武蔵台 1-23-16、電話 042-982-5002。水村医院、原宿 216-1、電話 042-989-9351。武蔵大病院、久保 278-12、電話 042-982-2222。横田医院、加山 370-2、電話 042-989-0695。吉村医院、駒川 2-15-15、電話 042-985-1433。令和レディースクリニック、高富 46-7、電話 042-984-0311。表終わり。日高市帯状疱疹予防接種費用助成事業。市では50歳以上の市民を対象に、任意の帯状疱疹ワクチン予防接種について、費用の一部を助成しています。任意接種の助成制度は、令和8年3月31日火曜までに接種した分、申請は接種後6ヶ月以内をもって廃止する予定です。定期接種の対象外で予防接種を希望する人は、お早めに接種をご検討ください。二次元コードがあります。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。
埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
始めてみませんか。里親という家族の形。10月は里親月間です。子供を支える里親の形。養育里親。家族と暮らせない子供を一定期間自分の家庭に迎え入れて養育する里親です。養子縁組里親。養子縁組によって子供を養子として育てる里親です。その他、一時保護された子供を短期的に預かったり、施設で暮らす子供に家庭生活を体験してもらうことを目的としたフレンドホームなどもあります。あなたにもできる里親の形がきっとあります。写真説明。笑顔の子供たちです。写真終わり。あなたに合った里親タイプ。チェック。説明。5つのタイプがフローチャートで示されています。スタート。子育てをしたい。はい。大きくなるまで育てられる。はい。戸籍上も親子になりたい。はい。1. 養子縁組里親タイプ。養子縁組を結ぶことで、戸籍上も実の親になる養子縁組里親が会うかも。いいえ。専業主婦、夫か在宅ワークができる同居家族がいる。はい。2. 長期養育里親タイプ。家にいることが多い家庭なら、数年間子供を預かる里親ができるかも。いいえ。中高生の養育が可能である。はい。3. 中高生の里親タイプ。子供が学校へ行っている時間が長い中高生なら、仕事をしながら養育できるかも。スタート。子育てをしたい。はい。短期間なら育てられる。いいえ。中高生の養育が可能である。いいえ。4. 短期養育里親タイプ。生活スタイルに合わせて調整できた時に数日間子供を預かることができるかも。スタート。子育てをしたい。いいえ。5. 里親応援タイプ。里親になるのは難しいかもしれないけれど、里親制度を広める応援団になれるかも。説明終わり。問い合わせ。社会福祉法人同仁学院里親フォスタリング事業。電話 042-980-7676。 所沢児童相談所里親推進担当。電話 042-992-4152。 同仁学院お問い合わせホーム。二次元コードがあります。さまざまな事情で家族と離れて暮らしている子どもたちが埼玉県には約1800人います。そのような子どもたちを温かい愛情と正しい理解を持って家庭に迎え入れ育てる里親制度という制度があります。子どもたちの未来のためにできることを一緒に考えてみませんか。埼玉県のマスコットコバトンのイラストがあります。里親になるまでの流れ。1、相談ガイダンス。児童相談所やホスタリング機関で里親制度の詳しい説明、ガイダンス面接を行います。ホスタリング機関。里親希望者からの相談や里親家庭のサポートなど、里親に関する事業を行う里親支援機関です。2、基礎研修、実習、施設見学。各1日。里親制度に関する基本的な研修の受講と実習を行います。3. 必 要書類の提出。管轄の児童相談所に申請書、必要書類を提出します。丸4、登録前研修、実習、施設実習。各2日、子どもの養育に関する理解を深める研修の受講と実習を行います。丸5、調査、審議、登録。家庭訪問調査後、審議会を経て、里親登録となります。里親制度 Q&A。クエスチョン。里親になるために特別な資格は必要ですか？アンサー。子供の養育についての理解、熱意、愛情を持っている等の要件を満たせば、どなたでも申請し、研修を受けることができます。クエスチョン。子育て経験がなくても里親になれますか？アンサー。なれます。研修と実習で里親としての準備を進めていきます。クエスチョン。自分の子供がいても里親になれますか？アンサー。なれます。まず、お子さんと十分に話し合い、新しい生活をスムーズに送ることができるような配慮や工夫が必要です。クエスチョン。子育てで困ったときは？アンサー。里親としての子育てはチーム養育です。ホスタリング機関や児童相談所、里親会のサポートや里親手当などの経済的支援もあります。埼玉県では里親制度に関する様々な情報提供をしています。里親入門講座、埼玉里親子ども広場の二次元コードがあります。市民祭りブース出展のお知らせ。11月8日土曜、9日日曜に行われる日高市民祭りに里親制度 PR ブースを出展します。クイズに正解すると参加賞をプレゼントします。お知らせ。令和8年4月保育所、園、及び認定こども園保育枠の入所、園、申し込み受付。二次元コードがあります。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。入所、園、条件は児童の保護者が一定の要件に該当し、児童の保育が必要な場合です。詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み書の配布。子育て応援課及び各市町所、地域子育て支援センター、ぬくぬくで配布。申し込み期間、11月4日火曜から、28日金曜までの平日、11月16日日曜午前8時30分から正午。提出書類、子どものための教育、保育給付支給認定申請書兼保育所等入所申込書同意書、就労証明書など保育の必要性を確認するための各種証明書類、申し込み内容確認書、申し込み書の提出、直接担当へ、入所、園の承諾、審査の結果は令和8年2月中旬に通知します。保留となった場合は、5月以降の再審査で入所、園が可能になった場合に連絡します。電話等による事前の紹介には答えられません。注意事項。新規に入所、園や転園を希望する人は、書類を提出後、11月中に第一希望の保育所、園で面接を受けてください。予約は保育所、園、に直接電話してください。現在入所、園、中で 継続して同じ施設を希望する場合も申し込みが必要です。面接不要。市外の保育施設を希望する人は、市からの協議が必要になるため、保育施設管轄市町村に締め切り日を確認の上、締め切り日の1週間前までに提出してください。申し込み期間終了後の提出分は、二次審査に回ります。胎児の申請はできません。高根保育所は、令和9年度に駒川保育所に移転統合します。そのため、令和8年度の新規3歳児、4歳児の募集は停止します。保育所、園の新規、転園を含む入所、園、希望者の面接日程、表があります。場所、対象年齢、住所、電話、期日等、時間の順に読みます。場所、駒川保育所、対象年齢、満1歳から5歳、住所、原宿 69-2、電話 042-989-1925、期日等、11月28日金曜、面接場所、駒川公民館、公立保育所は合同で行います。時間、午前9時30分から午後3時30分。駒保育所、満1歳から5歳。梅原 5-2。電話 042-989-1579。11月28日金曜。面接場所、駒川公民館。公立保育所は合同で行います。時間、午前9時30分から午後3時30分。高根保育所、満6ヶ月から5歳。下加山 490-1。電話 042-985-0564。11月28日金曜、面接場所、駒川公民館、公立保育所は合同で行います。午前9時30分から午後3時30分。高萩保育園、満6ヶ月から5歳。高萩 1136-2、電話 042-989-2042。11月4日火曜から28日金曜。平日のみ、随時、海栄保育園、満2ヶ月から5歳、朝日が丘、720-4、電話、042-985-7806。11月4日火曜から28日金曜、平日のみ、随時、朝日保育園、満2ヶ月から5歳。森戸神殿 99-4。電話 042-985-0553。11月4日火曜から28日金曜。平日のみ。随時。更新保育園。満3ヶ月から5歳。中加山359。電話 042-986-0680。11月4日火曜から28日金曜、平日のみ。随時、日高どろんこ保育園、生後57日から5歳、朝日が丘 211-3、電話 042-984-1370。11月4日火曜から28日金曜、平日のみ、午前9時から午後5時、フレンド認定こども園、満6ヶ月から5歳、第 589-9、電話 042-982-2293、11月4日火曜から28日金曜、 平日のみ。随時、日高富士見台認定こども園、満4ヶ月から5歳、新堀 150-3、電話 042-989-8778、11月10日月曜から21日金曜、平日のみ、14日金曜を除く、午前9時30分から午後2時30分、高萩幼稚園、認可予定、満11ヶ月から5歳、高萩2200、電話 042-989-5196、11月4日火曜から28日金曜、平日のみ、随時、キッズ、朝日、満2ヶ月から2歳、森戸神殿、99-11、電話、042-985-0553、11月4日火曜から28日金曜、平日のみ、随時、ひまわりのおうち、満4ヶ月から2歳、かやま 240-15、電話 042-978-9620、11月4日火曜から28日金曜、平日のみ、随時、表終わり。対象年齢は令和8年4月1日時点のものです。私立幼稚園等の入園申し込み、願書配布、提出場所、問い合わせは各施設です。対象児童、3歳児、令和4年4月2日から5年4月1日生まれ、4歳児、令和3年4月2日から4年4月1日生まれ、5歳児、令和2年4月2日から3年4月1日生まれ、私立幼稚園、狭山ヶ丘幼稚園、下加山523、電話 042-989-4681、 二次元コードがあります。認定こども園、幼稚園枠、フレンド認定こども園、第589-9、電話 042-982-2293、 二次元コードがあります。日高富士見台認定こども園、新堀 150-3、 電話 042-989-8778、 二次元コードがあります。高萩幼稚園、高萩2200、電話 042-989-5196、 二次元コードがあります。
お知らせ、市税の滞納解消への取り組み、問い合わせ、主税課主税担当、1階11番窓口。市税は私たちが安心して暮らしていくための重要な役割を担っています。また、様々な公共サービスは納税によって支えられています。このようなことから、市税の滞納は市の財政を圧迫し、公共サービスの提供に支障をきたすだけでなく、何よりも納期限内に納税している大多数の人との公平性を欠くことになります。このため、市では、滞納解消へ向けて、次の通り取り組んでいます。滞納処分を強化し、納税者に不公平が生じないよう、厳正に対処します。差し押さえの実施、市税、市税及び国民健康保険税の滞納者の財産、給与、預金、不動産などの差し押さえを執行し、未納の税に充てています。 令和6年度は334件の差し押さえを行いました。また、差し押さえ等により受け入れた約4429万円を未納の税に充てました。差し押さえ件数、令和6年度、給与100件、預金197件、不動産6件、その他債権31件、生命保険、国税還付金等、滞納者への訪問、滞納者の自宅に訪問し、納付を促します。休日及び夜間延長窓口の実施、平日に金融機関で納税することができない人や、納税相談などに来庁することができない人を対象に、休日窓口及び夜間延長窓口を実施しています。第37回再助祭。秋色、夢中で輝く一瞬。埼玉女子短期大学で大学祭を開催します。本年も最女性が模擬展や研究発表、サークル発表等で盛り上げます。さらに恒例のお笑いライブのほか、近隣地域で活動するダンスキッズの出演やキッチンカーの出展も予定しています。期日、10月18日土曜、19日日曜、時間、午前10時から午後3時、内容、お笑いライブ、キッズダンスステージ、ウェディングドレスショー、レストランサービスショー、ダンス、軽音サークル発表、専門ゼミ研究発表等、場所、問い合わせ、埼玉女子短期大学、おなかげ1616、電話 042-986-1616。 駐車場に限りがあるため、公共交通機関とスクールバス、武蔵高萩駅、田山市駅、飯能駅、東飯能駅発をご利用ください。詳しい内容、スクールバスのダイヤ等は、埼玉女子短期大学、ホームページをご覧ください。二次元コードが、ホームページ、インスタグラム、X、それぞれにあります。写真説明、写真が5枚あります。1、売店の受付で笑顔の学生たち。2、ウェディングドレス姿で並ぶ学生たち。3、レストランのウェイトレス姿で接客する学生。4、ステージ上で研究発表をする学生たち。5、ステージで軽音楽を演奏する学生たち。写真終わり。あなたの街から広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課、広報、市政情報担当まで、郵送先をご連絡ください。二次元コードがあります。4つのイベントに7枚の写真が掲載されています。順に読みます。8月23日、祭り林に誘われて、武蔵高萩駅朝日口の駅前通りで日高市商工会青年部夏祭りが開催されました。盆踊り大会やお囃子の披露、飲食や物販などの露店が出店していました。大人から子供まで見て踊って食べて楽しんでおり大盛況でした。写真説明。 高萩林を見ている子供たちを見守るお父さん。写真終わり。市民カメラマン、鈴木邦明さん、撮影。8月26日、始業式も快適に。夏休み期間中に、市内すべての小中義務教育学校の体育館に空調設備を設置しました。残暑が続く中、子どもたちは涼しい体育館で暑さを感じることなく始業式に臨み、2学期を快適に開始することができました。写真説明。始業式で先生の話を聞く子どもたち。写真終わり。8月31日、災害に備えて、防災の日にちなんで、日高市防災訓練を実施しました。文化体育館日高アリーナでは、災害用備品の展示、避難所開設訓練や、給水車からの飲用水の配布を行い、また各行政区では、安否確認等の訓練を行いました。写真説明、写真が3枚あります。1、各行政区で行われた訓練の様子。2、避難所用資材を確認する参加者。3、協力してテントを組み立てる参加者。写真終わり。市民カメラマン、鈴木邦明さん、寺そば厚弘さん、平田元次さん撮影。9月7日、天まで届け、僕らのロケット。駒公民館でペットボトルロケットを作って飛ばそうを開催しました。子供たちはロケットを飛ばすことだけでなく、デザインにもこだわり、打ち上げ時には自分たちの作ったロケットの発射を嬉しそうに見届けていました。写真説明、写真が2枚あります。1、同時に2つ飛んだペットボトルロケット。2、勢いよく飛んだペットボトルロケットに顔を反らす子供。写真終わり。市民カメラマン、小犬間春夫さん、辻真嗣さん撮影。東京2025世界陸上パブリックビューイング。小山直樹選手、感動をありがとう。9月15日、小山選手の母校の駒川小学校体育館で、東京2025世界陸上パブリックビューイングを開催しました。会場は小山選手一色に染まり、来場者350人で大きな声援を送りました。また終了後、ライバルに差をつけよう走り方教室が行われ、城西大学駅伝部 OB や陸上競技部の指導で速く走るコツを楽しく学びました。写真説明。写真が14枚あります。1、参加した全員でジャンボうちわを手に集合写真。2、ゲスト解説者とその方を紹介している司会者。3、中学生ボランティアが受付をしている様子。4、会場に設置された小山選手へのメッセージボードと等身大パネル。5、男子マラソンで沿道を走る小山選手の切り抜き写真。6、ジャンボうちわに貼る応援用シールを受付で配る中学生ボランティア。7、笑顔で受付手続きをする参加者。 8、演奏している駒川中学校吹奏楽部の生徒たち。9、応援ソングを熱唱する参加者。10、スタートした男子マラソンの様子。11、休憩を見て小山選手の応援をしている参加者。12、ライバルに差をつけよう走り方教室。陸上部の選手と一緒に走る子供たち。13、思い思いに走る子供たち。14、両手を上げながら走る子供たち。市民カメラマン、金指恵里子さん、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。住民票の写し等の本人通知制度、事前登録受付中。個人の権利侵害を防ぐことを目的とした本人通知制度を実施しています。住民票の写し、戸籍等照本等を本人の代理人や第三者に交付したときに、事前登録した人に交付したことを通知します。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者、登録手続き、本人確認ができるもの、マイナンバーカードや運転免許証等をお持ちの上、直接市民課または各出張所へ、問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口、二次元コードがあります。入学準備金、融資制度のご案内、入学に要する資金の調達が困難な保護者に対して資金の融資を行います。受付期間、10月31日金曜から、令和8年3月23日月曜、入学金等が必要となる日の3週間前までに、所定の書類を提出してください。対象者、令和8年度に高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学への入学を予定している人の保護者で、次のすべてを満たす人。1、入学に要する資金の調達が困難。2、市内に住所がある。3、市税等を滞納していない。4、連帯保証人、原則県内在住がいる。自己資金がある人や親族、知人、金融機関などから入学金等を全額調達できる人、国や県などの他の入学金、奨学金等の制度を利用できる人は、この制度の対象にはなりません。融資限度額、高等学校、専修学校、高等専門学校、国公立15万円、私立50万円、短期大学、大学、国公立40万円、私立70万円、 融資方法、融資決定後に市指定の金融機関から融資、利子、原則無利子、利子負担額を市から利用者に支払います。返済期間5年以内、返済方法、毎月口座引き落とし、繰上げ返済か、問い合わせ、教育総務課、教育総務担当、二次元コードがあります。ご遺族の負担軽減に、お悔やみ手続きナビの紹介。お悔やみ手続きナビとは、ご遺族が死亡届の届出後に、日高市で行う手続きを抽出できるウェブサービスです。パソコンやスマートフォン等から簡単な質問に答えていくだけで、50種類以上ある手続きの中から該当手続きを抽出し、手続き場所や必要書類などを確認することができます。お悔やみ手続きナビは、株式会社、鎌倉新書が管理運営するサイトに、日高市の手続き情報を掲載するものです。すべての手続きをご案内できるものではありません。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口、二次元コードがあります。教育相談室だより512、やる気を育てるために、10月は本年度の折り返し点です。子どもたちにはやる気を持って学校生活後半を乗り切ってほしいものです。そこで、子ども励まし10か条、やる気にさせる親の知恵、埼玉県家庭教育振興協議会から発行された小冊子の中から紹介します。第1条、自分のことは自分でさせる。何もさせない教育からは、やる気、強い意志、たくましい意志は育たない。第2条、目当てを与える、目当てを持たせる。やる気は、ある目標に立ち向かう中で引き出せる。第3条、やったことをまず認めてあげる。努力したことや進んでやったこと、自己表現、できたことなどをまず認める。第4条、たまには困難を与える。自分で困難なことに立ち向かい、壁を打ち破る気持ちがやる気につながる。第5条、上手に褒める。本気で、しかも具体的に褒める。第6条、上手に叱る。叱る側が冷静さを失わずに、真剣に、そして、なぜ叱られているのかわかるように叱る。第7条、好きなことに熱中させる。好きなことに熱中した時のやる気や頑張る気持ちは他の場面においても必ず役立っていく。第8条、失敗を許す。失敗したことをきちんと見つめさせ、そして励ます。第9条、親のやる気はほどほどに。期待しすぎると子供はかえってやる気を失う。第10条、明るく温かい家庭づくり。家庭内に不安がないように明るく温かい家庭を作るよう心がける。やる気は一朝一夕にして子供に身につくものではありません。焦らず、長期的にいろいろな体験をさせながら大事に育ててください。
広告、相続手続き、遺産分割、遺言書作成など、相談無料、いつでも相談か、
行政書士 FP 消費生活アドバイザー関谷秀明、電話090-7719-2703 042-981-7902。
株式会社宮崎様より2400万円の寄付をいただきました。日高市おなかげ1288に本社を置く株式会社宮崎様より2400万円の寄付をいただき、8月28日に感謝状贈呈式を行いました。市内小中義務教育学校の教育環境設備の充実という寄付者の意向に沿って移動式電子黒板等を購入します。写真説明、目録を手にしている市長、感謝状を手にしている株式会社宮崎の代表者と参加者の集合写真、写真終わり。問い合わせ、学校教育課、学務担当。子育て世帯にお米券を支給します。お米をはじめとする食材の価格高騰による子育て世帯の食卓への経済的負担を軽減し、子供の健やかな育ちを応援することを目的として、対象の子供を養育する人にお米券を支給します。対象、市内在住で0歳児から高校生年代、平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に、出生の子供を教育する人。内容、対象児童1人につき、お米券5枚、2200円相当を支給。申し込み不要。準備が整い次第、対象の世帯に順次発送します。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当。1階6番窓口、二次元コードがあります。交通維持等援護金を給付しています。対象、県内在住で平成19年4月2日以降に生まれた乳幼児及び小中高等学校並びに各種学校等に在学する交通維持等で、次に掲げる世帯に属する人、交通維持等とは、交通事故、陸海空すべての交通機関の運行により生じた事故により、死亡または重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子供のことです。表があります。給付対象の子供の人数、同居世帯の総所得額の順に読みます。給付対象の子供の人数、1人、同居世帯の総所得額、274万円以下、2人、312万円以下、3人、350万円以下、4人、388万円以下、5人以上、426万円以下、表終わり。給付額、子供1人につき10万円、1回のみ。給付時期、令和8年5月上旬、令和8年4月末までに、給付決定通知書を送付します。提出方法、令和8年1月30日金曜までに、県ホームページまたは市危機管理課 交通政策室もしくは学校等にある交通維持援護基金のしおりを参照し、申請書類を郵送、寄進有効、または直接みずほ信託銀行株式会社浦和支店、さいたま市、浦和区高砂 2-12-10 へ、問い合わせ、県交通安全対策協議会、電話 048-825-2011、県防犯交通安全課、電話 048-830-2955、二次元コードがあります。自立相談支援センターへご相談ください。経済的な問題、仕事、生活での困りごと、引きこもりなど、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。秘密厳守、相談無料。専門の相談支援員が寄り添いながら、一緒に解決を目指します。相談受付、月曜から金曜日、同日曜日祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時、対象、市内在住の人、支援内容、自立相談支援事業、就労支援、就労準備支援事業、家計改善支援事業、住居確保給付金の支給、要件あり等、相談窓口問い合わせ、日高市自立相談支援センター、電話 042-985-9100、メール、jiritsu@hidakashi-shakyo.or.jp もったいないをありがとうへ。フードドライブ、食品寄付への協力。フードドライブとは、家庭や職場などで余った食品を持ち寄り、必要な人に提供することで、食品ロスの解消と食の支援につながる活動です。集まった食品は、食の支援を必要としている人に対し、個別支援や定期的に開催しているフードパントリーで無償提供するなど、有効に活用させていただきます。活動にご協力いただける企業・団体も募集しています。寄付化食品、米・レトルト食品、缶詰などで常温保存可能、未開封、賞味期限が2ヶ月以上あるもの、寄付不可食品、生鮮食品、冷凍食品、開封済みのもの、汚れがあるもの、問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。国勢調査への回答はお済みですか？国勢調査は法律に基づく回答の義務があります。回答がお済みでない世帯等は、10月8日水曜までにご回答をお願いします。なお、調査票を配布した世帯には、回答の有無にかかわらず、同じ内容のチラシが配布されます。問い合わせ、市政情報課、法規、情報公開、統計担当。二次元コードがあります。ハロウィンジャンボ宝くじ販売中。今年のハロウィンジャンボは1等前後賞合わせて5億円。 同時発売のハロウィンジャンボミニは1等前後賞合わせて5000万円。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや防災対策、少子高齢化対策、公園整備など地域住民の福祉向上のために使われます。お求めは県内の宝くじ売り場で、発売期間10月19日日曜まで、抽選日10月28日火曜、問い合わせ、公益財団法人、埼玉県市町村振興協会、電話 048-822-5004。
広告、庭春、剪定、除草、伐採、伐根、植栽、その他造園工事受けたまわります。090-4255-9673。
水道メーターの取り替えにご協力を。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますので、ご了承ください。期間、10月17日金曜から11月7日金曜。対象地域、八重田上野台、駒川2丁目、駒川3丁目、四方木1丁目、四方木2丁目の全部。ニレギ、野々宮、新堀、駒川1丁目、原宿、加山、上加山、中加山、下加山の各一部。地域を分けて取り替えるため、使用期限が十分に残っている場合でも取り替えの対象になることがあります。対象地域の地図は、市ホームページに掲載しています。該当する人にはハガキで事前にお知らせします。なお、対象地域内でも対象外となる場合があります。二次元コードがあります。お願い注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつないだりしないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。このような時は少しの間水を流し、きれいになってから使用してください。作業の際立ち会いは不要です。留守でも交換させていただくことがあります。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 042-989-2363。10月1日から11月30日まで、麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動を実施します。麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は、自分の健康を害するだけでなく、周りの人にも大きな影響を与えます。覚醒剤や大麻等の薬物の誘いははっきり断り、お困りの人は一人で悩まず相談しましょう。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535、県薬務課、電話 048-830-3633。都市計画の案の縦覧、川越都市計画案の縦覧。川越都市計画の変更にあたり、都市計画法第17条に基づく都市計画の案の縦覧を行います。縦覧期間、10月7日火曜から21日火曜、土日曜日祝日を除く。時間、午前8時30分から午後5時15分。場所、次の各提出先窓口及び県ホームページ。内容、 川越都市計画区域区分の変更案、埼玉県決定。二次元コードがあります。案に対する意見書の提出。対象、日高市、川越市、川島町の住民及び利害関係者。提出方法、10月21日火曜午後5時15分までに、電子申請か郵送筆着、または直接提出先へ。二次元コードがあります。提出先、市都市計画課、川越市都市計画課、川島町町整備課、県都市計画課、川越県道整備事務所、郵便番号 350-1126、川越市朝日町 2-13-6、飯能県道整備事務所、郵便番号 357-0021、飯能市並柳75、東松山県道整備事務所、郵便番号 355-0024、東松山市六軒町 5-1。問い合わせ、市都市計画課計画推進、企業誘致、住宅政策担当。県都市計画課、郵便番号 330-9301、さいたま市浦和区高砂 3-15-1、電話 048-830-5345、川越市都市計画課、郵便番号 350-8601、川越市元町 1-3-1、電話 049-224-5945、川島町町整備課、郵便番号 350-0192、比企郡川島町下安林 870-1、電話 049-299-1763。年金未に知識、保険年金課国民年金医療費担当。国民年金保険料の社会保険料控除証明書について。国民年金保険料は、所得税や市民税、県民税の申告において、納付した全額が社会保険料控除の対象になります。本人の国民年金保険料だけでなく、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した人がその額を合算して控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に、納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、日本年金機構が社会保険料、国民年金保険料控除証明書を10月下旬から11月上旬にかけて郵送しています。令和7年の途中から国民年金に加入した等の理由により、10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和8年2月上旬に同様の証明書が郵送されますので、大切に保管してください。年金ネットでは、マイナポータルと連携することで、e-tax での確定申告で利用できる、社会保険料控除証明書等の電子データを取得できます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。IP 電話等の場合は、電話 03-6630-2525 におかけください。二次元コードがあります。住み慣れた地域で安心な療養生活を。 在宅医療連携拠点反応。安心して在宅医療が受けられるよう、ご本人やご家族からの在宅医療、療養に関する相談を受けています。また、医療、介護関係者への情報提供等も行っています。相談事例、最後まで自宅で過ごしたい。訪問診療、往診、訪問看護、訪問リハビリを受けたい。退院後、在宅療養が心配。かかりつけ医を探したい。日時、月から金曜日、祝日年末年始を除く。午前9時から午後5時。事前に電話連絡をお願いします。費用無料。相談窓口問い合わせ。飯能地区医師会在宅医療連携拠点飯能。飯能市浪柳371-13。飯能市総合福祉センター2階。電話042-978-5791。ファックス042-978-5891。募集、入間第二用水土地改良区職員募集、土地改良施設、農業用水路、農業用ため池等の維持管理、運営に従事する職員を募集します。管理地域、日高市、飯能市、狭山市、川越市。対象、普通運転免許証取得者で、20歳以上24歳以下、令和8年4月1日現在、人数1人、申し込み、11月14日金曜までに、履歴書とエントリーシートを郵送、消印有効、または直接平日のみ、入間第二用水土地改良区へ。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、入間第二用水土地改良区、飯能市浪柳353、埼玉県飯能合同庁舎内、電話042-972-9100、埼玉出会いサポートセンター、恋玉利用登録者募集、埼玉出会いサポートセンター、恋玉は、独身男女に出会いの機会を提供する埼玉県の公的な結婚支援センターです。利用登録者数23,296人、交際組数15,462組、新婚大会組数603組、令和7年6月末現在と、多くの利用登録者の交際や結婚につながっています。オンラインでの登録が可能で、AI による自動マッチングだけではなく、スマートフォンでお会いしたい相手を検索し、お見合いの申し込みができます。詳しくは、埼玉出会いサポートセンター恋玉ホームページをご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター恋玉事務局、電話048-789-7721。自衛官等募集、一般層候補生、自衛官候補生の採用試験を行います。その他の採用コース及び試験日程については、自衛隊埼玉地方協力本部、ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話04-2923-4691。埼玉女子短期大学令和7年度公開講座受講生募集。期日、10月22日水曜から11月27日木曜。時間、午前9時10分から10時40分。午前10時50分から午後0時20分。 午後1時10分から2時40分、午後2時50分から4時20分。開講時間は日により異なるため、申し込み時に確認してください。対象、どなたでも。人数100人。費用無料。申し込み。開講前々日までに入力フォームまたは電話、ファックスで埼玉女子短期大学へ。二次元コードがあります。場所、問い合わせ。埼玉女子短期大学。電話 042-986-1616。ファックス 042-986-1518。イベント。シルバー人材センターの入会説明会。市内在住で60歳以上の元気で働く意欲がある会員を募集しています。入会説明会日時、10月16日、11月20日、12月18日の木曜日、午前9時30分から、作業内容、植木作業、除草作業、草刈り、草むしり、屋内外清掃作業、カート整理作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理など、申し込み事前予約、電話または直接日高市シルバー人材センターへ。場所問い合わせ、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター駒の里敷地内、電話042-985-5858。大川学園祭、日時10月19日日曜、午前10時から午後2時。内容、模擬展、展示等。場所問い合わせ、大川学園、飯能市下梶345。電話、042-974-8880。木星の会お話し会、子ども対象のお話し会です。日時、10月12日、26日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、042-985-5121。学校給食試食会、期日、10月22日水曜、時間、午前10時20分から11時35分、場所、学校給食センター、駐車場駐輪場あります。対象、18歳以上の市民、食物アレルギー対応食提供不可です。児童・生徒の保護者と一緒に見学試食となります。終了後、学校給食に関するアンケートがあります。献立の参考写真があります。人数13人、申し込み多数の場合は抽選、費用302円、当日お釣りのないように現金で支払い、申し込み10月15日水曜午後3時までに電子申請またはファックスで学校給食センターへ。電話不可。二次元コードがあります。キャンセルする場合は10月20日月曜午後3時までに学校給食センターへ連絡してください。それ以降はキャンセル料が発生します。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、学校給食センター。電話、042-985-3600。ファックス、042-985-3602。自然観察会、 秋の七草を探そう。日時、10月19日日曜、午前9時から11時30分。場所、巾着だ。対象、どなたでも。人数、20人程度。申し込み順。費用無料。持ち物、筆記用具、雨具、観察道具。申し込み、10月16日木曜までに、電話または直接環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当、二次元コードがあります。クリクリサポーター養成講座、介護予防や健康づくりの知識・技術を身につけ、クリクリ元気体操のサポーター、ボランティアを養成する講座です。クリクリ元気体操って何？重りをつけて手足を動かす簡単な体操です。椅子に座って誰でもできるよう工夫された体操です。日時、11月11日から12月23日までの毎週火曜日、午後1時30分から3時30分、原則全日程参加。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、地域の集会所で開催しているクリクリ元気体操にサポーターとして月数回程度活動できる人。人数20人、申し込み順。講師、埼玉県理学療法士会会員。費用無料。持ち物等、動きやすい服装、靴、筆記用具、タオル、飲み物。申し込み、10月8日水曜以降に電話または直接長寿生きがい課高齢者支援担当へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口、二次元コードがあります。青年貢献何でも相談。青年貢献制度について知りたい人、利用をお考えの人の疑問に、弁護士、司法書士、社会福祉士がお答えします。日時、10月26日日曜、午前10時から午後4時。相談方法、電話相談、電話 048-863-3700 当日のみ。対面相談、埼玉弁護士会法律相談センター、浦和駅西口より徒歩約15分。費用無料。申し込み、電話相談は不要。対面相談は予約制です。10月17日金曜までに、電話で県地域包括ケア課へ。問い合わせ、県地域包括ケア課。電話 048-830-3251。 講座、ウォーキングの効果を上げる準備とポイント。6月から開催している歩こう健康測定会の講座編です。こちらは測定に参加していない人も参加できます。合わせて健康マイスター養成講習を開催します。期日、10月28日火曜、時間、午前の部、午前10時から11時30分、午後の部、午後1時から2時30分。午前と午後で内容は共通です。場所、障害学習センター。対象、18歳以上の市民。人数、各回100人、申し込み順。講師、埼玉医科大学理学療法士。費用無料。申し込み、電子申請、電話または直接保健相談センター保健相談担当へ。問い合わせ、保健相談センター保健相談担当、電話 042-985-5122、 二次元コードがあります。 10月の健康しかチャレンジ。健康の街。ながら食べをしない。テレビやスマホに意識が向いたまま食事をすると、食事のペースが遅くなり、口内が酸性に傾く時間も長くなってしまいます。歯が酸にさらされる時間が長くなることは、歯の健康に悪影響を及ぼすので、ながら食べをしないようにしましょう。問い合わせ、保健相談センター健康の街推進担当、電話042、今月の健康ポイント対象事業のイベント一覧の日限コードがあります。985-5122。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりは、電話0120-767682、お葬式の先進堂。
駒郷古民家13夜コンサート。駒小中学校吹奏楽部によるコンサート、13夜飾りの展示を行います。日時、11月1日土曜、午後4時から。場所、駒郷古民家。駐車場は、駒郷古民家臨時駐車場無料をご利用ください。対象、どなたでも。費用無料。申し込み不要。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。日限コードがあります。出張、日高でマルシェ。日時、10月26日日曜、午前10時から午後2時、売り切り次第終了。場所、駒川公民館文化祭会場。マイバッグをお持ちください。販売品目等は、市ホームページ、市公式 LINE でお知らせします。問い合わせ、産業振興課農政担当。美味しく楽しく生活習慣病予防を考えるヘルシークッキング教室。ヘルスメイトと一緒に毎日の食生活、生活習慣について考えませんか？当日は埼玉県推奨コバトン健康メニュー、焼きビーフン、マンゴープリンなどを調理します。こちらは健康ポイント、コバトンアルコーマイレージポイント対象事業です。日時、10月30日木曜、午前9時30分から午後2時。場所、保健相談センター。対象、成人。人数24人、申し込み順。費用300円。講師、ヘルスメイト、市管理栄養士。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、手拭きタオル、筆記用具。申し込み、10月24日金曜までに、電話で保健相談センター健康の街推進担当へ。問い合わせ、保健相談センター健康の街推進担当。電話、042-985-5122。第22回イルマ郡市人権フェスティバル。日時、11月17日月曜、午後0時30分から3時30分。場所、越生町中央公民館。アクセス、東武越生線 JR 八高線越生駅より徒歩約10分。内容、オープニングセレモニー。ハルモニアンシンフォニーによる演奏、講演、人権問題の課題と現状、共に生きる社会への道しるべ、シーヤ・レイカさん、作品展示、物品販売等もあります。費用無料、申し込み不要、直接会場へ。手話通訳、保育、1歳から就学前までの子ども対象があります。保育を希望する人は、 10月31日金曜までに、電話または直接、越生町総務課へお申し込みください。主催、越生町教育委員会、入間郡市童話対策協議会、問い合わせ、越生町総務課、電話、049-292-3121。駒川カントリークラブ市民開放デー。包括連携協定に基づき、特別料金で市民が利用できる市民開放デーを実施します。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。期日、10月6日月曜、20日月曜、27日月曜、11月4日火曜、10日月曜、17日月曜、25日火曜、12月1日月曜、8日月曜、15日月曜、対象市民、1組3人以上のプレイヤーのうち1人以上市民を含む、費用14,540円、市民以外のプレイヤーは、市民料金より1000円加算してください。申し込み問い合わせ、駒川カントリークラブ、電話 042-989-3131。一人親のためのパソコン教室。一人親家庭の自立促進に向け、就業に必要な技能と知識を習得するためのパソコン教室です。ワードかエクセルのコースを選択し、レベルに応じたパソコン技能の取得を目指します。期日、11月26日水曜、27日木曜。時間、午前10時から午後3時。場所、坂戸市文化施設オルモ、坂戸市芦山町 1-2。人数20人。費用800円、教材費。申し込み、11月11日火曜までに、件名を第3回パソコン教室とし、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、メール、郵送、出着で、公益財団法人埼玉県ひとり親福祉連合会へ、郵送の場合は往復はがきを使用。問い合わせ、公益財団法人埼玉県ひとり親福祉連合会。郵便番号 330-0074。埼玉市浦和区北浦和 5-6-5。埼玉県浦和合同庁舎内。電話 048-822-1951。メール info@sabiboren.or.jp。 10月の市民文化祭、二次元コードがあります。表があります。テーマ、日時、場所、問い合わせの順に読みます。テーマ、舞踏の祭典、日時、10月12日日曜、午後0時30分から3時30分。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市舞踏連盟雅の会。鈴木、電話 042-985-2511。 日高市音楽祭2025、10月19日日曜、正午から午後5時30分、午前11時30分会場。文化体育館日高アリーナ。日高市音楽サークル連盟、野口。電話 090-7827-0580。 日高市俳句連盟、川柳連盟展。10月24日金曜から26日日曜、午前10時から午後4時。 最終日は午後3時まで。総合福祉センター駒の里。日高市俳句連盟、佐藤。電話 042-985-2065。日高市川柳連盟、竹内。電話 042-985-5269。表終わり。詳しくは各公民館にあるポスターをご覧ください。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-7676-82。病院や施設へのお迎え、24時間受付、安置室完備。
公民館イベント、申し込み、問い合わせは電話または直接各公民館へ。開催場所は原則各公民館です。健康ポイント対象事業には、健康ポイント手帳、お持ちの人をお持ちください。高萩公民館、電話 042-989-2145。スマホサポートコーナー、スマホを健康に役立ててみませんか？操作方法など、講師が親切にアドバイスします。日時、10月15日水曜、28日火曜、午前9時30分から11時30分、対象、どなたでも、講師、株式会社コアレスマホ1年生、費用無料、持ち物スマホ、申し込み不要、駒川南公民館、電話 042-989-1000、スマホ教室2、スマホの基本と LINE 体験、日時、10月28日火曜、午後2時から4時、対象、スマホ未経験者または初心者、人数20人、申し込み順、講師、スマホアドバイザー、費用無料、持ち物、筆記用具、飲み物、スマホは公民館で用意します。申し込み開始日、10月6日月曜。大人の教育、声優を楽しむ、初めの一歩。好きな香りでトリートメントオイルを作り、簡単なセルフハンドトリートメントを紹介します。日時、11月4日火曜、午前10時から正午、対象成人、人数8人、申し込み順。講師、鈴木健二さん。費用500円、当日集金。持ち物、フェイスタオル1枚、筆記用具、飲み物。申し込み開始日、10月7日火曜。私の就活、大切な人のための未来設計1、就活とは。日時、11月14日金曜、午後1時30分から3時。対象成人、人数20人、申し込み順。講師、佐藤よしこさん。費用無料。持ち物、筆記用具、飲み物。申し込み開始日、10月8日水曜。駒川公民館、電話 042-989-9110。親子で秋野菜の収穫体験。日時、11月12日水曜、午前10時から正午。場所、市内農園。参加費支払い時に地図をお渡しします。対象、未就園児、おおむね2、3歳とその保護者。人数10組、申し込み順。講師、福井和弘さん。費用500円、1組。11月6日木曜までにお支払いください。持ち物等、汚れてもいい服装、軍手、長靴、飲み物。申し込み期間、 10月9日木曜から11月6日木曜。自然素材を使ったクリスマスリースワークショップ。針葉樹やユーカリ、木の実など自然素材を使ったリースを作りませんか？出来上がりサイズは直径約30センチメートルです。木々を使って作ったクリスマスリースの写真があります。日時、11月15日土曜、午前9時30分から正午。対象、中学生以上。人数20人、申し込み順。講師、堀内亜紀さん。費用、5500円。11月1日土曜までにお支払いください。持ち物、園芸バサミ、持ち帰り用の大きな袋、エプロン、気になる人。申し込み期間、10月8日水曜から11月1日土曜。11月8日土曜以降のキャンセルの場合、返金はできません。当日使用する材料をお渡しします。近隣市イベント、令和7年度第45回、入間万灯祭り。入間万灯祭りは、入間市内のいろいろな地域のお祭りを一堂に会し、一年に一度は市民全員が集まろうという発想でできたお祭りです。迫力満点の出汁やみこし担ぎなどは、見応え十分です。ぜひご来場ください。過去の入間万灯祭りの写真があります。期日10月25日土曜、26日日曜。場所、入間市産業文化センター周辺。アクセス、入間市駅南口下車徒歩12分。会場は車両通行禁止になります。会場周辺の混雑が予測されます。できる限り公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、入間市地域振興課、商工観光課、電話 04-2964-1111。11月の地域包括支援センターの教室、共通事項、対象65歳以上の市民、費用無料、申し込み不要。表があります。場所、はつらつ健康教室、フレイル予防。二次元コードがあります。期日、時間、内容。日高ロコトレ教室、ロコモ予防。二次元コードがあります。期日、時間、内容。問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、はつらつ健康教室、武蔵台公民館の改修工事に伴い、はつらつ健康教室は中止となります。日高ロコトレ教室、期日、25日、火曜、武蔵台公民館の改修工事に伴い、日高ロコトレ教室は駒公民館で実施します。時間、午後1時30分から3時。内容、ロコモティブシンドローム予防の体操、日高市健康ロコモ体操、ストレッチ、有酸素運動、ロコモ度の確認ができます。音訳者中、日高ロコトレ教室の内容については、すべての公民館共通なので、以降は省略して読みます。音訳者中終わり。問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話 042-982-0111。駒公民館、期日、27日木曜、時間、午前10時から11時30分。内容、目のフレイル予防。13日木曜、 午後1時30分から3時、小間地域包括支援センター、電話042-982-0111、小間川公民館、19日水曜、午前10時から11時30分、耳のフレイル予防、7日金曜、午後1時30分から3時、小間川地域包括支援センター、電話042-984-1362、小間川南公民館、25日火曜、午前10時から11時30分、目のフレイル予防、11日火曜、午後1時30分から3時、小間川地域包括支援センター、電話042-984-1362、高萩北公民館、17日月曜、午前10時から11時30分、目のフレイル予防、4日火曜、午後1時30分から3時、高萩地域包括支援センター、電話042-984-3001、高萩公民館、28日金曜、午前10時から11時30分、耳のフレイル予防、18日火曜、午後1時30分から3時、高萩地域包括支援センター、電話042-984-3001、表5割。市立図書館から、電話042-985-5121、開館時間、午前9時から午後7時。休館日、10月27日月曜。二次元コードがあります。お話ポケット、大きい子向け。日時、10月4日、11月8日の土曜日、午前11時から。小さい子向け。日時、11月5日までの水曜日。午前11時から。館内企画展、昭和100年。令和7年は、昭和元年から数えてちょうど100年という節目の年にあたります。昭和の歩みを振り返りながら、当時の生活や文化を紹介します。期間、11月24日休日まで。企画展講演会、三島由紀夫と昭和。昭和100年にあたる令和7年、三島由紀夫も生誕100年を迎えました。同時代の作家との関係も交えながら、彼の年齢、イコール、昭和という時代を読み解きます。日時、11月9日日曜、午後1時30分から3時。対象中学生以上。人数30人申し込み順。費用無料。講師藤田優さん。申し込み10月13日祝日以降に電話または直接市立図書館へ。図書館映画会金曜シネマ上映作品旭山動物園物語、ペンギンが空を飛ぶ、112分。監督、牧野雅彦。出演、西田敏行、中村康彦ほか。日時、10月17日金曜午前10時から。人数100人先着順、費用無料。申し込み不要。直接会場へ。企画展、児童向け講座。お話と遊びの広場。お話会と遊びの広場が合体したスペシャル版です。昭和100年にちなみ、 自転車紙芝居を中心としたお話し会と、だるまちゃんトントン相撲で遊びます。期日、10月19日日曜。時間、お話し会、午後1時30分から、遊びの広場、午後2時30分から、対象、児童、保護者、出演、図書館お話しボランティア、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。図書館映画会、ホリデーシネマ、上映作品、デー・ミゼラブル、158分字幕、監督、トム・フーパー、原作、ヴィクトル・ユゴー、出演、ヒュー・ジャックマン、ラッセル・クロウほか。日時、10月26日日曜、午前10時から、人数100人先着順、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。新館図書案内、図書館流通センター、新館全店案内より引用参考。海の賢者タコと暮らす、著者持ち、出版社桜社。毎日ハイタッチ、いじけてすねる、テレビ鑑賞する。タコをペットとして飼う著者が、タコと繰り広げる日々のいろいろな情景、物語を写真やイラストとともに紹介する。タコのすごい知性とコミュニケーション力、面白行動が満載。海の賢者タコと暮らすの表紙の写真があります。もっと知りたいゴッホ、著者、高寺司、出版社東京美術、37歳という若さで自らの命を絶ったゴッホ、画業はわずか10年と短いが、作風は夢や希望、失意や挫折といった画家の内面と呼応するかのように変化している。その変遷をゴッホが移り住んだ場所をキーワードに追う。もっと知りたいゴッホの表紙の写真があります。提案箱。市民の皆さんのご提案をお聞かせください。提案用紙は市役所、各出張所、高萩北公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里に設置してあるほか、電子申請もできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。
子育て応援、キラキラ通信。二次元コードがあります。イベントレポート、遊びに来てね。地域子育て支援センターぬくぬくは、一部のイベント日以外、利用時間内なら予約不要で利用できます。子育ての困りごとを支援員に相談できたり、ママ同士でお話もできます。お気軽にご利用ください。写真説明、3枚あります。1、だるまさんがの大型絵本を読む支援員のそばで、大きなだるまさんのぬいぐるみに近寄って触ってみる子供の様子などです。2、腹ペコアオムシの大型絵本の読み聞かせを熱心に見る親子たちです。3、お母さんの膝の上で興味津々の子供たちや周囲を見回す子供です。写真終わり。地域子育て支援センター、くるみ。日高富士見台認定子供園内。電話042-984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。利用は予約不要です。
誕生月の子供にはプレゼントを用意しています。二次元コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、1歳教室、よちよち、期日、10月17日、金曜、時間、午前9時30分から10時15分、対象、1歳児とその保護者、8組、申し込み順、内容、ハロウィーン制作、申し込み、10月3日、金曜、午前9時30分から、イベント、2、3歳教室、ひまわり、期日、10月21日火曜、時間、午前9時30分から10時15分、対象、2、3歳児とその保護者、8組、申し込み順、内容、ハロウィン制作、申し込み、10月7日火曜、午前9時30分から。表終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内。電話、042-984-1370。利用時間、月曜日から金曜日、午前10時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。二次元コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、10月9日木曜、時間午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。内容等、1、肉味噌うどん、費用200円。申し込み、1、10月1日水曜、午前10時から。自然食堂、2、10月16日木曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。2、大学芋、費用200円。2、10月6日月曜、午前10時から。自然食堂、3、11月6日木曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。3、かぼちゃサンド、費用200円。3、10月27日月曜、午前10時から。寺親屋、10月22日水曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者5組、申し込み順。フラワーアレンジメント、費用200円。10月6日月曜、午前10時から。冷えカフェ、1歳児の日。10月28日火曜、午前10時30分から11時30分。令和5年4月2日から6年4月1日までに生まれた子供とその保護者。同年齢の子供との交流、不要。芸術学校、10月20日月曜から。午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。手形、足形、カレンダー作り。不要。青空保育。 10月8日水曜、11月5日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう。雨天中止、不要。出前保育、丸1、10月15日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者。丸1、加藤牧場、雨天中止、不要。出前保育、丸2、10月29日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者。丸2、師範田堀公園、雨天中止、不要。ハロウィーン、10月31日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者。的当てやボーリングでお化けを倒そう。先生にトリックオアトリートと言ってお菓子をもらおう。不要。イベント、自然学校、期日、10月30日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者5組申し込み順、内容等、ヤギのお世話、雨天中止、申し込み、10月20日月曜、午前10時から、表終わり。地域子育て支援センター、ぬくぬく。電話、042-985-8020。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日、および祝日は利用できません。午前は予約優先、午後は予約不要です。イベント日の10月27日月曜は午後1時から2時30分まで通常利用はできません。二次元コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、靴の選び方、期日、10月16日木曜、時間、丸1、午前10時から10時40分、丸2、午前11時から11時40分、対象、未就園児とその保護者、丸1、0から1歳半、丸2、1歳半から3歳、各回10組、申し込み順。内容、足の成長、足裏など、靴が足に与える影響や、靴選びの大切さを、理学療法士の先生からお話を聞きます。申し込み、10月2日木曜、午前9時30分から。0歳児サロン、10月27日月曜、午後1時30分から2時30分。0歳児の未就園児とその保護者。10組申し込み順。同い年のお友達やママ、パパたちの出会いに気軽にワイワイおしゃべりしませんか ?10 月10日金曜午前9時30分から。親子でできるリラックスタイム。10月29日水曜、午前10時から10時40分、未就園児とその保護者15組、申し込み順。リラックスにつながる呼吸法や体の動きを一緒に体験しませんか ?10 月15日水曜、午前9時30分から。イベント。Me and Mommy の楽しい英語遊び。 期日11月4日火曜、時間丸1午前10時から10時30分、丸2午前10時40分から11時10分。対象、未就園児とその保護者。丸1、0から1歳。丸2、1から3歳。各回10組、申し込み順。内容、楽しい歌やリズムに合わせて、英語のフレーズを発音して体を動かしましょう。申し込み、10月21日火曜、午前9時30分から。表終わり。ぬくぬく出張広場、お日様、電話 042-985-8020。利用時間、月曜日と水曜日、午前10時から午後4時。祝日は利用できません。場所、駒川南公民館。利用は予約不要です。ただし、10月6日月曜は、イベントのため午前の通常利用はできません。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込み不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容等の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、10月10日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、042-989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容等、親子の交流、赤ちゃん広場、10月15日水曜、午前10時から正午、武蔵大小中学校、電話 042-985-8020、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、ベビーマッサージ、持ち物、バスタオル、赤ちゃん広場、10月23日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 042-989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流、ポカポカ広場、10月14日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 042-989-9110、未就園児とその保護者、親子の交流、ポカポカ広場、10月28日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 042-989-9110、未就園児とその保護者、ハロウィンごっこ、ひよこルーム、10月15日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 042-989-7322、未就園児とその保護者、ハロウィーン、イベント、赤ちゃんピヨピヨ合同広場、期日11月7日金曜、時間午前10時から正午、場所、障害学習センター2階会議室、電話 042-985-8020、ぬくぬく。対象、赤ちゃんから未就園児までと、その保護者、妊婦さん。内容等、市保健師が来ます。 スマホ写真教室。表終わり。10月の赤ちゃん広場、武蔵台公民館は、武蔵台小中学校3階多目的室で行います。スリッパと靴を入れる袋をお持ちください。11月のピヨピヨ広場、武蔵台公民館はお休みします。保健相談センター、電話042-985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和7年6月中の出生時、期日、11月7日金曜、受付時間、午後0時50分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和6年4月中の出生時、11月14日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康審査、3歳児、令和4年7月中の出生時、11月28日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、歯ブラシ、コップ、乳幼児健康審査、5歳児、令和2年9月10月中の出生時、11月27日木曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳。内容、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、対象、令和6年12月中の出生時、期日、11月6日木曜、受付時間、午前9時15分から10時、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回。仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、広報、市政情報担当、日高市民情報広場の二次元コードがあります。出かけて参加してみませんか？
日高おもちゃ病院、おもちゃドクターが壊れてしまったおもちゃを修理してくれるよ。期日、場所、10月11日土曜、駒川公民館。11月15日土曜、駒川南公民館。
12月13日土曜、高萩北公民館。受付時間、午前9時から10時30分。修理代は無料ですが、部品交換を行った場合のみ、実費がかかります。依頼は1人5個までです。内容により修理できないものもあります。人に害を与える恐れのあるものは受け付けできません。問い合わせ、日高おもちゃドクターの会、松本。電話、042-989-7108。
戦後80年、つなげよう平和を。第11回ピースフェスティバル。講演会、映画、市民の作品展示等を通して平和について考えます。期日、10月10日金曜から13日祝日。24日金曜から26日日曜。時間、開催日により変わります。チラシ、ホームページ等でご確認ください。二次元コードがあります。場所、総合福祉センター駒の里。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、ピースフェスティバル実行委員会、田中。電話、090-9003-7344。
日高市秋季市民ソフトテニス大会。期日、共通予備日、11月3日、祝日。男子の部、10月19日、日曜。女子の部、10月26日、日曜。時間、午前8時15分受付、8時45分開会式。場所、高萩北中学校。対象、市内在住、在勤、在学の中学生以上の人。日高市ソフトテニス連盟が認めた人。人数120人。費用、ワンペア、当日集金。一般、大学生、2000円。高校生、600円。中学生、無料。申し込み、10月11日土曜までに、電話、ファックス、またはメールで、日高市ソフトテニス連盟。問い合わせ、日高市ソフトテニス連盟。相馬。電話、080-8730-5081。ファックス、042-985-8837。メールアドレス、toshio-soma@outlook.jp。 第1回、成人水泳記録会。日高市水泳連盟協力のもと、健康維持増進のための記録会を開催します。日時、11月29日土曜、午前10時から正午予定。対象、市内在住、在勤、在学の18歳以上で、水泳をする上で健康状態に問題がなく、25メートル以上泳げる人。人数50人。種目、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、クロール、25メートル、50メートル。個人メドレー、100メートル、200メートル。申し込み、10月6日月曜から11月8日土曜までに、申し込み書に記入の上、
直接スウィン日高スイミングスクールへ。申し込み書はスウィン日高スイミングスクールまたは各公民館に備えてあります。費用等詳しくはチラシまたはホームページをご覧ください。二次元コードがあります。場所、問い合わせ、スウィン日高スイミングスクール、電話 042-989-5940。日高市秋季テニス大会、期日内容、男子、11月8日土曜、15日土曜、単予選及び順位別トーナメント。9日日曜、区、15日土曜、単、55歳以上、65歳以上。22日土曜、区、55歳以上。単と単、55歳以上、65歳以上は、重複出場不可。女子、8日土曜、単、16日日曜、服、22日土曜、服、50歳以上。場所、日高総合公園。対象、市内在住、在勤、在クラブの人。費用、一般参加者、男女、単服、一組、2000円。高校生以下、1000円。申し込み、住所氏名、電話番号、種目を10月10日金曜までにメールで日高市テニス協会へ送信の上、郵便振り替え用紙に同情報を記入し、費用を振り替え番号 00120-4-346-447 日高市テニス協会宛てに納入。その他、ドロー等は大会1週間前までに日高総合公園及び協会ホームページに掲示します。問い合わせ、日高市テニス協会、林、メールアドレス、ma-sao@mua.biglobe.ne.jp
文化体育館日高アリーナ。開館時間午前9時から午後9時。休館日10月6日月曜、20日月曜。11月4日火曜、17日月曜。指定管理者、アシックスアイル応援スグループ。電話 042-985-2090。10月13日祝日スポーツの日。皆さんに感謝を込めてメインアリーナを無料開放します。
日頃の運動不足を解消したい人、家族や友人と体を動かしたい人、新しいスポーツにチャレンジしたい人。
日時、10月13日祝日午前9時から午後4時。混雑時は入場制限を行う場合があります。費用無料。持ち物等。
動きやすい服装、
館内シューズ、ラケット、ボール等必要な道具、卓球台、バスケットボールは用意します。みんなで集まって楽しく汗をかきましょう。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯、090-1768-4707、
電話、ファックス 042-989-8905 安富 http://hidaka-karate.mail.jp/ryukyu/index.html
暮らしの情報、インフォメーション。人口、
令和7年9月1日現在。
総数、53,852人。前月比、-43人。世帯数、25,425世帯。前月比、+14世帯。男、26,756人。前月比、-8人。女、27,096人。前月比、-35人。火災救急、令和7年8月。火災1件。令和7年1月からの累計13件。救急267件。令和7年1月からの累計2073件。休祝日夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市国母291。内科小児科。日曜日祝日。午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 042-971-0177、歯科、日曜日祝日午前9時から11時30分、夜間なし、問い合わせ、電話 042-973-4114。 暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。座卓、電動ベッド、一輪車、自転車、ペダルなし、ベビーカー。譲ってください。夏用学生服、入間工業高校女生徒用、原付バイク。交換の品物の情報は、9月19日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、10月17日金曜、時間、午後1時から4時20分。相談場所、障害学習センター2階。予約、必要、10月7日火曜から。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当。法律相談、11月6日。木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室、必要、10月7日火曜から、総務課、人権推進、市民活動担当。女性相談、10月23日木曜、11月13日木曜、 午後1時から3時40分、市役所1階相談室。必要、10月7日火曜から、総務課人権推進市民活動担当。行政相談、10月17日金曜、午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階、不要。総務課人権推進市民活動担当。人権相談、10月17日金曜、午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階、不要。総務課人権推進市民活動担当。不動産相談、10月17日金曜、午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階、不要。総務課人権推進市民活動担当。税務相談、10月17日金曜、午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階、不要。税務課市民税担当。心配事相談、10月8日は精神保健福祉士による心の相談も行います。10月8日水曜、11月5日水曜、午前10時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話042-985-9100、不要。日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。法律相談、弁護士による相談、4人まで。10月23日木曜、午後1時から2時20分。総合福祉センター駒の里。必要、10月6日月曜から。日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。青年貢献、就活相談。司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで。10月15日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里。必要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。出張相談、生活での困りごと、家計改善、仕事、住居、引きこもりなど。10月6日月曜、午前10時から午後3時、駒川公民館、不要。日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。出張相談、生活での困りごと、家計改善、仕事、住居、引きこもりなど。10月17日金曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室。不要、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。ひとり親家庭、ハローワーク就労相談、11月11日火曜、午前10時30分から午後0時30分。市役所1階相談室。必要、子育て応援課、子育て応援担当。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談。性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題。月から金曜日、祝日を除く。 午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話 042-985-8118。不要、子ども家庭センター、子育て応援課内。電話 042-989-2111。教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 042-989-7879、必要、面接相談のみ、教育センター、教育相談室、電話 042-989-7879。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談。必要、産業振興課、商工観光担当。内職相談、内職に関する求職相談。ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午。午後1時から4時。産業振興課。不要。産業振興課。商工観光担当。消費生活相談。契約トラブル。多重債務など。月、火、水、金曜日。祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、
電話 042-989-2111、健康相談、詳しくは日高市健康スケジュールをご覧ください。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分。保健相談センター、不要。保健相談センター、保健相談担当。電話 042-985-5122。日高市健康スケジュールはこちらと二次元コードがあります。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、11月11日火曜、26日水曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター、予約、必要。
問い合わせ、
保健相談センター、保健相談担当。電話 042-985-5122。日高市健康スケジュールはこちら、と、二次元コードがあります。表終わり。予約が必要となっているものは、特別な記載がない場合は、常時予約を受け付けています。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For foreigners,埼玉インフォメーション&サポート SIS TEL 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション。
日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、日中間子ども童話交流2025に参加し、また昨年度には第70回青少年読書感想文全国コンクールで
全国学校図書館協議会長賞を受賞した安藤栄一郎さんをご紹介します。日中韓子ども童話交流2025に選ばれ、中国の北京で1週間の国際交流に参加。わからないがわかった。それがとっても面白い。本を読んでいるときやテレビを見ているときにわからないことがあるとつい夢中で調べてしまいます。身の回りの疑問を調べるのが大好きで、だから今回の授業にも参加の声がかかったときに迷わず参加を決めました。日中韓子ども童話交流で今年は中国の首都北京に行きました。現地では自分と同じように選ばれた日本、中国、韓国の仲間でグループになり、メンバーごとにそれぞれページを振り分け、一冊の絵本作りに取り組みました。通訳さんがいましたが、常にそばにいてくれるわけではないため、話の流れを決める相談や、それこそペンを一本借りるのにも一苦労でした。それでも集団生活を送る中で、通訳さんや翻訳アプリなどの力を借りながら意見を交わし、3日かけて世界で1冊のオリジナル絵本を完成させられました。他のグループや大人に向けての発表は、始まる前はとても緊張しましたが、いざ始まれば緊張することなく、しっかりと自分の担当ページの発表をすることができました。ただ、作っている時に話し合った物語の流れと、発表時の物語の内容が違ってびっくりしました。外国の人との交流は、通訳さんやアプリがあっても難しいのだと感じました。今回の授業に参加し、外国の言葉や生活習慣が違う中、みんなで作業するという経験は、日本にいては学べないことを学べたとてもいい体験でした。写真説明、3枚あります。上から順に、1、安藤栄一郎さん、高萩翔。出来上がった絵本を市長と2人で持つ栄一郎さんです。2、協力して絵本を作る様子。左肘をついて物語のあらすじを相談している栄一郎さんです。3、3カ国語で作った絵本。スイカを半分に切った船に乗り、3つの国の子供たちが旗を掲げて海へ乗り出した表紙です。写真終わり。編集室、過去最高の出来と毎年どこかで耳にします。全力で取り組んでも現状維持ができれば御の字。あそこでああすればよかったなと、過ぎ去った行員を懐かしむ身からすると驚くばかりです。何か伸びているものはないものかと自分自身を振り返れば、過去最高の福井、まだまだ伸びしろあったかと現実逃避するも、ウエストの余裕はあとちょっと。S
広報日高ナンバー705令和7年10月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市、大字南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。 広報日高は21,200部作成し、
一部あたりの印刷単価は約32円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高令和7年10月号を終わります。